はい、今回は便秘対策ということについてお話していきたいと思います。で、今までね、タンパク質を多めにね摂取しましょうねとか、あと糖質を制限しましょうねっていうことを行っていくと、たまにね便秘になっちゃう人がいるんですよ。なんでかっていうと、食物繊維、結局糖質を制限していくわけですから、あの食物繊維っていうのがまあちょっと不足気味になってしまって、それによって便秘になってしまうっていうケースが、まあ、時々ある。で、これ熱心にやればやるほど、まあ、こういった現象って起こってくるんですよ。まあ、具体的に言うと、例えばボディービルやってる選手とか、運動をやってるアスリートとか、まあ、極端にね体重を落とそうとダイエットしてる方とか、美容とか健康のためにねやってると、このようにこう食物繊維が不足してきてしまうということで、あの便秘がちになってしまう。じゃあ一体どうしたらいいんだっていう話で、まあ、普通考えられるのが、野菜をたくさん摂りましょうね、食物繊維が入ってる野菜をたくさん摂りましょうねっていう話になってくるんですけれども、ただね、キャベツ食べたり、レタス食べたり、野菜を普通にちょっと食べたぐらいでは、なかなかちょっとこう食物繊維ってなかなか摂れない、必要量を摂れないっていう話になってくるんですよ。で、今回はね比較的簡単な工夫で多くの食物繊維が摂れて、なおかつこうお通じがこうバッて良くなるっていう方法をお話していくんで、なるべくね実行しやすいようにシンプルにね実行ベースでお話していくんで、聞いていただければと思います。ということで早速やっていきますが、いくつか方法があるんで、あなたがね一番やりやすい方法をこう採用していただければいいと思うんですけれども、最初にお話しするのがナチュラルハイジン風っていう、まあナチュラルハイジン的なものですね。で、ナチュラルハイジン的なものは何かっていうと、まあ、いろんなこう要素があるんですけれども、一言で言ってしまえば、果物から水分を補給しましょうねっていう考えなんですね。じゃあ具体的にどうやるのかっていうと、例えば朝リンゴを1個食べましょうね、朝ごはんを食べる代わりに朝ごはんをリンゴとかバナナのフルーツにしましょうねっていうお話で、これなんかねすごくこう効果あるんですよ。で、私あのたまにこう相談されて、まだね分子栄養学的なアプローチやる前なんですけれども、便秘の人って、まあ、結構男性でも女性でもいると思うんですけれども、便秘ですごく苦しいっていう相談を受けて、それで当時私ナチュラルハイジンやってたんで、朝ねフルーツにするだけでいいよって言ったんですよ。朝フルーツにするだけで便通改善するよってアドバイスしたら、もう数日もしないうちに治ったっていう報告を受けて、まあすごくねこれナチュラルで、しかもこう簡単でこうやりやすい方法だっていうのはあるわけですね。で、これ何がいいかっていうと、リンゴ、例えばリンゴでもバナナでもいいんですけれども、それ相当の、まあ、植物繊維っていうのが入ってるっていうのは分かると思うんですよ。で、プラスなんていうかな、酵素が生きてる。で、酵素が生きてるものを取ると、なんていうかな、体に負担がないですし、腸の働きっていうのもすごく良くなってくるんですね。で、酵素が生きてるっていうのはどういったことかっていうと、例えばジュース、こう野菜ジュースにしろフルーツジュースにしろ、コンビニとかスーパーとかいっぱい売ってると思うんですが、まあ、多くの場合よく見れば分かるんですけれども、濃縮還元型のジュースって、まあ、大部分だと思うんですが、あれはなんていうかな、もう酵素とか死んでるんですね。で、酵素とか死んでるってどういったかとかっていうと、あれは例えばじゃあリンゴジュースなら、リンゴをこう加工して絞って一回ジュースにして、それで一回こうなんていうかな、こう熱を加えることによって量をねギュッと濃縮させて、管理しやすくして、あとこう量が、かさが減るわけですから、輸送コストも減るっていうことで、まあそういったね、安く提供するためには濃縮還元っていうのは野菜でも果物でもそういった手段は使われてるんですが、あれってなんかほとんどもう糖質が入ってるだけの水分みたいな感じで、健康にいいかどうかって言われるとあんまり良くないよねっていう答えになっちゃうんですよ。だからスーパーなんか行ってもね、高いジュース、ストレートジュースなんかは普通の濃縮還元の3倍とか4倍ぐらいの値段で売ってますよね。で、まあそのね、ストレートジュースも酵素が生きてるかどうかっていうのになると、まあ個々の商品になってくるんでちょっと不明な部分があるんですが、とにかく普通のジュースを飲むのと こう普通にリンゴを食べる、もしくはあのスロージューサーなんかでリンゴとか人参とかそういったのでやってもいいんですけれども、そうやって朝フルーツを食べたり、自分でそうやってこう酵素が生きてるジュースを作る違いは何かっていうと、一つはその酵素が今言ったように生きてるので体の働きとしては全然違うんですね。ですから体の栄養エネルギーにもなるし、便通も整うっていうことなんですね。で、次の要因としては酵素の他にはこの次かその次でまたやろうと思うんですが、水のテーマっていうのもちょっと考えてて、水のテーマでやろうと思うんですが、プラントウォーターって言って、植物の水っていうのは私たちが普通に飲む水道水とかペットボトルの水とはちょっと性質が違うんですね。で、どう違うかっていうのはまたちょっと次回か、そのまたその次回ありますけれども、とにかく水道水とかペットボトルとか浄水器を通した水より、果物とか野菜に入ってるそのもの自体が持ってる水分っていうのはものすごく体にいいんですね。ですからそのナチュラルハイジン的には朝果物を食べたり、それをジュースにして、スロージューサーなんかでジュースにして飲むと、必要なね酵素であるとか水分であるとか繊維質っていうのが無理なく取れるんで、便秘とかそういうのは比較的簡単に解消できるかなっていうのが、その結論としてあるわけですね。ですから一つには今言ったようなナチュラルハイジン風な果物とか野菜のジュースを飲みましょうっていう、もしくはリンゴをそのまま食べましょう、バナナをそのまま食べましょう、朝食の代わりにっていうことですね。ここでちょっと注意してほしいのが、こういった果物系は他の食べ物と一緒に食べてしまうと効果が薄れてしまうんですよ。もしくはちょっと体に負担がかかってしまう。果物は果物だけで食べた方がいい。だから果物がいいからといっていつものご飯プラスなんかリンゴを食べたりすると、ちょっとこれアウトになっちゃうんで、朝果物を取り入れる場合は果物だけにしておいた方がいいですね、っていうかしておいてください。で、この辺の話はちょっと詳しくするかどうかちょっと分かんないんですけれども、これも消化酵素の関係で果物を担当するなんていうかな、体の消化器とか酵素の係と、あと穀物を分解する酵素の係がちょっと違うんで、一緒に食べちゃうとあんまりよろしくないっていうことが言われてるんですね。これはなんていうかな、あんまりこう現代医学では言ってないんですけれども、古いところではアーユルヴェーダなんかはよく食べ合わせっていうことで、いろんなね、これとこれは食べていいです、これとこれは食べない方がいいですよっていうことが言われてるんですね。で、食べ合わせっていうのは日本でもなんだっけ、スイカと梅干しだっけな、とにかくそういった日本でもうなぎと何か食べちゃいけないよとか、スイカと梅干し食べたらいけないよとか、天ぷらかなんかそういった話がありますけれども、実際に医学的なレベルで果物と他のものっていうのは一緒に食べるとあんまり効果が薄いっていうことが言われてますんで、もしくは障害になるってことが言われてますんで、果物は果物だけで単体で取ってほしいんですね。で、これが今最初のナチュラルハイジン風の一つのこう、便秘改善だけじゃないですけれども、そういった方法なんですね。で、次に穀物から取りましょうよっていう話があって、これどういったことかっていうと、普通の白米とか食べるとちょっとあれですけれども、あんまりね食物繊維入ってないんですけれども、例えばですね、私の場合なんかはこういったミューズリーなんか結構こういいんですよ。で、これは私の体質なんですけれども、私はライ麦とかこういったオーツ麦とかこういったものから栄養、糖質とか食物繊維とか様々な栄養を取るのが適してる体なんで、私の場合はこういった大麦、どんな成分入ってるかというと、簡単にちょっと見ると、オーツ麦ですね、オート麦フレークとか、あと植物ひまわりの種とか夏目足とか、こういったヘーゼルナッツとかこういったものが入ってるものから取ると、比較的ね、白米とかを食べてるよりは全般的に体に栄養が供給されて、食物繊維もあるんで便通にもいいっていう話になっています。で、あと、これはなんていうかな、これ以上にいいのが最近話題になってるんですが、これスーパー大麦とか言って、これ、ね、スーパー大麦ってあんまり聞いたことない人いると思いますが、 例えば、もち麦の2倍の食物繊維量、スーパー大麦、これ書いてありますけれども、スーパー大麦とかは3種類の食物繊維、レジスタントスターチ、ベータグルカン、フルクタンが入ってるってことで、もち麦の2倍、ごぼうの5倍もの食物繊維を含んでる、食物繊維の王様って言われてるっていう話なんですね。で、こういったスーパー大麦みたいな穀物を取った方が、キャベツとかレタスをなんかサラダで食べるよりは効率的にね、食物繊維が供給されますよ。だからこういうのもね、すごく効果あるんで、まあね、やってみたらいいと思います。あと3つ目の方法としては、サプリメントで酸化マグネシウムっていうのがあるんですよ。で、これは右側のは、これアマゾンとかでよく薬局でも売ってるのかな、アマゾンとかで売ってて、こっちは左肩のこっちの方はアイハーブで、マグネシウムの他に亜鉛とかカルシウムも混合されているものなんですけれども、マグネシウムっていうのはいろんな働きがありますけれども、そのうちの一つに食水分をね、吸収する働きがあるんですよ。水分を吸収するして、それがなんていうかな、こう大腸の方にこうバッていきますんで、比較的マイルドにこう便通を改善する働きっていうのがあるんですね。で、便秘薬っていろいろこう腸内洗浄ハーブとか便秘薬とかいろんなものありますけれども、腸を刺激するタイプっていうのが、まあ、結構多くて、そういったものに比べると、こういったね、マグネシウムっていうのは腸を刺激するわけじゃなくて、水分をねホールドして大腸にこうバッと供給するだけですから、比較的マイルドな、なんていうかな、便通作用があるということで結構愛用されてるんですね。だからこういったものを1日2粒から3粒程度寝る前に飲むとかでもかなり改善すると思います。ということで、ちょっとね、内容的にシンプルな内容ですが、便通対策としてナチュラルハイジン風のプラントウォーターを持ってるリンゴとかバナナを食する、もしくはスロージューサーでそれをジュースにして飲むっていうのか、こう穀物類からこれとか、あとスーパー大麦とか、もしくはそれに類するようなものから取るとか、もしくはこういった酸化マグネシウム、サプリメント的なものを使って水分量を多くしていくっていうのが、手っ取り早いっていうか、よく使われてる方法ですね。ですから今回ね、あなたがこうタンパク質を多く取って糖質制限してて、でもなんかこう便通がいまいちだよっていう場合は、今回のねアプローチを取り入れることによって、すごく快適にね、なおかつ体の調子も良くなるっていう話になってきます。ということで、ざっとね、概要だけなんですけれども、こうお話したんですけれども、この方法を取り入れることによって結構良くなると思うんで、試してみてください。ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。